いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。7月に入りいよいよ夏本番という気候ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は防災特集として京都市右京区の太秦学区の防災の取り組みについてお送りします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸典です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、改めましてこんにちは。京都人町出会いもん、本日は京都市右京区の太秦学区の防災の取り組みについて、右京区自主防災会、連絡協議会会長の川筋典親さんにお越しいただきました。川筋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、太秦学区ということですが、
はい
はい、京都市の太秦学区というのは地域的に言うとどういった地域になるんでしょうかね。
地域的に言いますと、ちょうど右京区内でも中心的な地域になると思うんですけれど。
はい、あ、そうですか、
はい。
で防災ということですんで、
はい、
防災的な観点から言うとどうなんですかね。割とこう、木造住宅が密集しているような形。
そうですね、もうだいぶ密集した住宅もたくさんありますし、
はい、
で火災らが発生した時などは、
はい、
ポンプ車が入れないような細い路地もたくさんありますので。
あ、そうですか、
はい、それが一番も気にしてるところですね。
あ、そうです。
新潟県の糸魚川市みたいな火災が発生、
はいはい、
もしも火災があったとしたら、
はい、
ああいうような状態になるんじゃないかなと思って、自主防災会としても、
はい、
できるだけそういうのは事態が発生しないように、
はい、
月にいつか、
はい、
火の用心という形で毎月、はい、地域を夜間パトロールさせてもらってるような事態です。
あ、そうですか、
はい、
そうすると一度災害火災なんかが起こるとなかなか消火活動なんかは難しいエリア。
そうですね、そういうエリアもたくさんありますし。
あ、そうですか、
はい。
最近はね、太秦映画村とか交流寺なんかにも観光の方も結構来られてるかなというふうにも思うんですが。
そうですね、で観光客の、はい、やっぱり、対策ですか、
はい、
そういうことも一応念頭に置いていろんな取り組みをさせてもらってるところなんですけれど、
はい、
なんせ自主防災会としても、
はい、
ボランティアというような感じで活動してますので、
はい、
もうなかなかそういうボランティアに参加してくれる人も、
はい、
近年は増えてきましたけど、
はい、
もう以前はものすごく少ないような状態でした。
あ、そうですか、
はい、
川筋さん自身はこの防災の取り組みというのはいつぐらいからされてるんですか。
防災の取り組みっていうのは、私が防災に入りましたから、
はい、
もう平成3年から入ってますので、はあ、27年、
はい、
で会長になってから平成15年から会長をさせてもらってますので、
はい、
その間、いろんな取り組みをさせてもらってきましたけれど、
はい、
一番私が地域で気にしてましたのは、
はい、
防災訓練に皆さんがほとんど積極的に参加されないということが一番気になってました。
あ、そうですか、はい、やっぱり当初はそういう、あまり関心が皆さんなかった
そうですね。地域によって町内ごとに防災訓練をできるだけしてもらうように取り組みはしとったんですけれど、
はい、
町内で町内でいろいろな事情があったんかもしれませんけど、
はい、
あの訓練に参加される人も少ないし、はい、もう今年はやめとこうかっていう町内も
ああそうです
ああよくありましたのでね。
そうです、
はい。
まあ、阪神淡路大震災もその間に
ありますわね、はいはい、
そういう時なんかはやっぱり
やっぱりね、それでも、はい、いろいろ呼びかけしても、
はい、
なかなか、腰が重たいというのか、
はい、
その地域によって町内によって本当に関心がないという町内 もうたくさんありましたね。
ああそうですか、はい。まあ、京都っていうのは割と災害がないというかね、まあ、割とこう少ないというようなイメージでね、まあ、あまりそういうところに関心がいかないのかもしれないですけどね。
そうですね、は
い、そうですか。でもう約30年近く、まあ、そういう活動をしてこられて、まあ、徐々に、そういった取り組みで、まあ、会長になられて、15年ということですが、
はい、
で実際その災害が多い町として最初にというか どういった取り組みをしていこうというふうに考えられたんですかね。
そうですね、まあ、私が会長になってからこのままの状態では本当に言っていつまでたっても災害が発生した時にどういうふうなことで取り組んでいったらええかということを皆さんにいくら話しかけても関心持っていただけなかったので、
はい、
でまあ子どもたちから、
はい、
入っていったら、
はい、
なんとか家族の方、まあ、親御さんも参加してくれるんじゃないかなと思いまして、
はいはい、
平成15年、15年ですか、
はいはい、からその、子ども塾です
かね。そうです、
はいはいはい、土曜
子ども防災土曜塾というのを開講いたしました。
はあ、あそうですか、はい、まあ子どもが関心を持つと、まあね、親も引っ張られてそういうことにね、
そうです、
関心持ってきてくれるということもありますしね。そうですか。で、まあその話また後半でね、こうじっくり聞きたいと思ってるんですが、はい、昨年防災の方で省の方ですかね、
はい、
平成29年防災功労者内閣総理大臣表彰も受賞されているということで、まあ、長年の活動がこう実ったということなんじゃないかなというふうに思うんですが、
はい、
で私もちょっと事前に調べさせていただいたところですと、大規模災害時における地域事業所との連携ということが書かれてたんですが、
はいはい、
まあ、地域の事業所なんかにもそういった呼びかけをして協力していただいているということなんでしょうかね。
そうですね、はい、映画村さんもそういう協定を結んでますし、
は
い、で大日本印刷さんですか、
はい、
もうそういうな地域の協定をちゃんと結んでいます。
あ、そうです
か。というて、はい、まだ他にも協定を結んでいましたけれど、
はい、
そこの会社はちょっとよそに移動されましたので、はい、今のところ、
はい、
そういうような状態でまあ2箇所というような感じでこれからどういうふうにして取り組んでいったらいいかなということを今、はい、役員の皆さんといろいろと模索しているところなんです。
あ、そうですか、はい、やっぱり災害があったのにそういうちょっと渦政映画村なんかだと広いね、
そうです、
敷地というかね、広場というかあるので、まあ、そういったところを避難して場所としてやったりとか、まあ、するということですかね。
そうですね。で渦政学区自体がね、
はい、
地域的にちょうど中心な位置になるんですけど、右京区でも、
はいはい、
避難所っていうところがそういう大きな会社がないんですよ、
はいはい、
広い場所
がね、はいはい、
だからこれからそういうな災害が起きた時には小学校やら中学校だけで対応しきれないな
って、あ、そうですね、
それが一番気になってます、
はい、あ、そうですね、はい、あ、そうですね、右京区というと、まあ広いですしね、まあ、京北の方もありますし、そうですか。で、まあ、なんか先ほどちょっとお話聞いてたら、まあ、右京区ではないですけど、まあ、亀岡とかね、
はいはい、
八木の方もちょっと危険な、ね、山間部っていうんですかね、そういうところがあるかという
か、水尾学区ですね、
はいはい、
とか東院とかね、
はい、
辺がね一番まあ、京北もそうですけれど、
はい、
水尾とか東院の方はやっぱり一番気になるということは山間部に集落がありますので、
はい、
で崖崩れや土砂崩れがした場合はもうどうしても道が塞がってしまいますので、
はいはい、
孤立してしまうというような状態になりますので、
はいはい、
一度京都でもドカ雪が1月に降りました去年ですかね、はいはい、あの時に完全に溝を学区はもう孤立して3日ほどはもう行き来できないというのは感じがありました。
あ、
実際に起きてます。
そうですか。まあ、そしたらそういう経験も、ね、生かしながら今後のそういう対応を考えていかないということですね。
そうですね。
でやっぱりまあ防災というと行政と、はい、民間と、まあ、そういう事業者なんかも協力してやっていかないと思うんですけど、まあ、行政の方も割と力を入れてそれはされてるんですかね。
そうですね、はい。まあ、防災担当の方は、はい、まあ、本当に、はい、ようこんだけ真面目に取り組んでくれるなと思って私も感心してます。
ああ、そうですか。
と、はい、いうのは消防署から、はい、この最近ですけど近年ですけれど、
はい、
担当の方が出向して、
はい、
総務の防災担当という形で取り組んでくれてますので、
は
い、
あ、そうです。
以前よりはものすごくそういう、はあ、防災に関しての取り組みが進んでると思います。
は
い、
あ、そうですか。はい、で一茂さん自身もまあ渦政学区だけでなく、まあ、今は右京区 その会長をされているということ で、はい、やっぱりいろいろなその学区のネットワークなんかも結構大事になってくるかなというふうに思うんですが、
はいはい、そうですね。まあ、1年に研修会とか総会とかまたいろんな打ち合わせという形でコンタクトの取り合いはしてますけどね。
はい、あ、そうですか。
はい、
そうしましたら興味深いお話をお聞きしてるんですが、ここで、ちょっと休憩を挟ませていただきたいと思います。それでは一曲お聞きください。曲はソロモンバークで Cry to Me です。
京都ひと町出会いもん。
はい、それでは引き続き、川筋さんに防災のお話をお聞きしたいと思います。まあ、実は先日6月18日に大阪北部地震ということで、まあ、京都の方もかなり揺れたと思うんですが、まあ、渦政学区の方はまあ、被害的なものはそれほどはなかったんですかね。
はい、少なかったですね。
で、
右京区自体が震度4という、はい、地震の揺れでしたので、
はい、
まあ、伏見、はい、西京区、はい、中京は震度5、
はい、
弱、震度5強という地震が発生してますけれどね、
はい、あ、そうです。
揺れが、
はあ、まあ、やっぱ伏見とかその西山とかそういうところは、まあ、断層なんかもあってやっぱり
そうですね。はい、で今回の地震は何やったな
、まあ、その歴史的なあれですか。
はい、はい、そうですね。高槻断層、
あ、はいはい、
あの辺が揺れたんじゃないかなと思って、はい、いろいろと他の人たちとお話ししたりしとったんですけれど、
はい、
実際にテレビやらのニュースで見ますと、
はい、
有馬高槻断層ですか、
はい、
あの近辺が揺れたということをね、
はい、
まあ、ニュースで聞きまして、やっぱりそうだったんかなというような感じを私受けました。はい、というのは、はい、京都市自体も花折れ断層とかそういうことばっかりお話しされてましたけれど、
はい、
もう私も 3,4 年前から、
はい、
向こう島、
はい、
あちらの方で豊臣秀吉が470、80、560年前にお城を建てて、
はい、
あの辺で伏見、桃山断層ということで地震が発生したということを聞いて、はい、天守閣が潰れたということも聞いてますので、
はい、 そうですか。はい、
あの辺で地震がまた先に発生するんじゃないかという話は、まあ、以前からさせてもらってたんですけれどね。
あ、そうですか。はい、ですから、まあ、京都というのは割と地震少ないっていうような、まあ、イメージがありますけど、まあ、割と断層も多いですしね。
そうですね。
で、
割とね、
はい、
皆さんほんまにのんびりしてますわ。
あ、そうですか。あ、やっぱ意識として、
まあ、そうですね。はい、で今回の地震でちょ少しは、
はい、
こう災害に対しての知識考え方を、はい、まあ、変えてくれるんじゃないかなと思ったりはしてるんですけどね。はい、
あ、そうですか。まあ、先ほども当初防災訓練なんかの、まあ、参加者もちょっと少ないというような話もありましたがね。はい、はい、そうですか。で、まあ、先ほどちょっとお話出ました、 うずまさ学区でされているうずまさ子ども防災土曜塾ということで、はい、まあ、まず子どもに関心を持ってもらおうということで始められたということなんですが、はい、このうずまさ子ども防災土曜塾というのはどういう形で行われておるんですかね。はい、
現在ですね、はい、一番最初私の取り組みで、まあ、先ほどもちょっとお話しさせてもらったと思うんですけれど、はい、災害に対してのやっぱり地域の知識があまりにも薄い、
はい、
でどういうふうに、これから災害に対しての取り組みをしていったらいいかということを考えまして、いろいろと消防署の職員と相談させて話し合った結果、
はい、
やっぱり子ども防災の方からそういう関係を教えていった方がいいんじゃないかと思いまして、まあ、
はい、
そういうような形で子どもたちから防災に対しての知識を学んでもらおう、はい、またそれに対して親御さんも積極的に地域の防災訓練に参加してくれるんじゃないかなと思いまして、そういうような取り組みをさせてもらいました。
あ、そうですか、はい、対象としましては小学生の対象にしているんですか。
そうですね、3年生から5年生までが対象になってますけれどね。
はい、あ、そうですか。で、まあ、先ほどお聞きしたところによると、まあ、その1回の単発のものではなくて、まあ、割とこう年間を通してその子どもたちを募集して、年間通してそういう、防災について、学んでもらうという形なんですか、ね、
そうです。毎月第1土曜日って一番最初してましたけれど、
はい、
もう学校の方もいろんなクラブもありますので、
はい、
そういうような感じで学校のクラブがない時に土曜日に土曜塾を開講しています。
あ、そうですか、はい、まあ、先ほどいただいた資料を見るとちょっと救急の時のこうまあ、防災訓練のような形の写真も載って、まあ、子どもも割と楽しそうに取り組んでいるような形に見受けられましたが、これは毎回趣向を凝らしていろいろなことを行っているんですかね。
そうですね、街中探検に言いましてね、
はい、
地域をずっと探検してもらって、
はあ、
消火栓とか、
はいはい、
防災の、
はい、
防火ベルも設置してる家庭があるんで、地域があるんですよ、
はい、
そういうところの探検とかね、
はい、
で防火水槽がどこにあるかということの探検とか、
はいはい、
で地域の有名な京都、うずまさで言いますと蛇塚っていう、
はい、
有名なそういう古墳があるんですよ、
はい、
そういうところも探検さしてもらったり、
はい、
で交流寺さんとか映画村とか、
はい、
そういうところも探検してどういうのがあるかどう、
はい、
でまた交流さんは消火設備がどういうふうになっているかということも探検してもらってます。
あ、そうですか、はい、まあ、そういう探検とか、まあ、街歩きっていうんですかね。
そうですね。
で、まあ、いろいろな街の、道とかね、まあ、そういうもの、それから消火設備なんかを、まあ、知っていくっていうのはもうすごく防災の予防になりますもんね。
そうですね、
まあ、そうですか、でまあ、子どもたちの反応はいかがでしょうか。
いや、ものすごく喜んでますよ、
はい、
で3月に修了式を行いますけれど、
はい、
その時に、毎年炊き出し訓練をしまして、
はい、
カレー子どもたちと一緒に作って、
はい、
そこで一緒に食べて、
はい、
で閉会式をしてます。
ああ、そうですか、はい、まあそれもいい思い出になってね。
そうですね、
そうですね、
はい、はい、
そうですか。まあ、なんか聞くところによると1年だけじゃなくて続けて来られてる子どもがいるというのはね。
そうですね、はあ、
そうですか。まあ、それにつれて、まあ、親御さんなんかの反応も少し変わってきたりしてますかね。
まあ、だいぶ変わってきてます。でもいろんな地域の防災訓練にも参加してくれるようになりましたし、
はい、
それが もうものすごくプラスになってますね。
あ、そうですか、はい。まあ、やっぱりその、子ども塾をきっかけに地域全体の防災意識が高まってきているという
そうですね。できたら、はい、まあ、こう10も3年ほど続けてますので、
はい、
本当に言うたら京都市全体に広げたいなと思って頑張ってるんですけどなかなか皆さんに右京区内でもそういう、はい、総会の時にもそういうのをお話しさせてもらって皆さん興味あるみたいですけれどね、
はい、
他の他学区の会長さんも、
はい、
だけど実際にどうや言うてなったらなかなか、
はい、
前に進んでないみたいですね。
あ、そうですか、はい、 まあ、和司さんはもう長年この防災で会長も務められてきたと思うんですが、それに続く世代といいますか、若い世代のこう、まあ、そういう担当者的なものというのは育ってきて
るんですか？いや、そうです。今、はい、ついもうさ、今年からですけど、はい、若い世代に交代していかんなあかんな思いまして、はい、まあ、それなりの取り組みはさせてもらってます。
あ、そうですか、はい、そうですね。まあ、今の子どもたちもそうですけど、まあ、そのもうちょっと親御さんというかね、まあ、中間の世代なんかもやっぱり引き継いでね、ずっと継続的にやっていかないと、いけないかなというふうに思うんですが、まあ、実際先日 の、 地震、結構な揺れがあったと思うんですが、はいはいはい、まあ、ああいう時なんかもうやっぱりネットワークというか連絡網があると思うんですが、まあ、緊急なこうそういう連絡がこうすぐに行き渡るような形にな
ってる。そうですね、はい、一番やっぱりネットワークで言いましてもどうしても電話になりますわね、
はいはい、
やっぱり電話がね、はい、ああいう時になると本当言うて通じないんですよ。
あ、そうですね、はい、私もそれは経験しました、ね、
それで消防署とか、
はい、
役所の方は別回線があるんかなと思うんですけれど、まあ、はいはい、なんとか連絡は取れますけれど、はいはい、まあ、なかなか各地域にこう連絡してどういうふうな状況になってるかということを皆さんに掌握してもらおう思って、
はい、
副会長やら3人会長、はい、副会長の方々に電話連絡でお願いしよう思ってもなかなか電話が通じないということはありましたね。
あ、そうですか、
はい。
で地域的に言うと割と高齢の方も多いエリアになるんですかね。
そうですね、太秦学区自体はもう割と高齢者も多いし、で地下鉄がね、
はい、
太秦まで、
はい、
今、はい、来てますので、
はい、
割とこのマンションがね、
はい、
ものすごく建ってますので若い、はい、世代の人も増えてきました。
あ、そうですか、はい、そうですね。あ、ただこの間地震の時はちょっと電車も地下鉄は動いてたん
ですか？あ、そうですね、
JR とかなんかね、阪急なんかちょっと止まってたよう
です。でもうそうです、 JR なんかも警報器が鳴りっぱなしで、
はい、
遮断機が降りて通行ができへんような状態、
は
い、
あ、そうです、
地震が終わって
そうです、ね、
だいぶの時間経ってからでもそういうような状態がありました。
はい、そうですね。はい、でまあ、先ほど、まあ、高齢者も多いということなんですが、まあ、例えば一人暮らしの、ね、高齢な方ですとやっぱり、自力ではなかなか逃げられないというような方も、ね、
それが一番気にしてるんです、はい、でどういう訓練の中でね、
はい、
そういう人たちの結局訓練をしていきたいなと思います、
はい、
というのは、はい、車椅子やらで要介護の人なんか車椅子で移動しなくてはならないですや、
はい、
そういう人たちをもしも避難所に運んでいくときに、
はい、
車椅子を一人の人で担当して押していくちことは連れていくちことは不可能なんですよ。
あ、そうですね、
はい、瓦礫やとかいろんなものが、はい、倒れてますので、はい、そこを持ち上げてっていうこともできないので、それをどういうふうにして、はい、避難所まで皆さんを、はい、お連れするかということが一番課題やなと思ってるんです。
あ、そうですね、はい、まあ、渦巻いてた地形的にも広隆寺に向かって少しちょっと傾斜していって、
ね、そうですね、広隆寺さんは高いですし、
はい、
ここからずっと南の方に行きますと低くなってますので、
そうですね、
はい、
でまあ、狭いその路地なんかも多いということですんでね、まあ、そういう、まあ、災害訓練も大事ですけど、まあ、そういうね、どうしても自力では逃げられない方もおられますのでね、そういったところのこうケアをどうしていくかというのもすごく大事になってくるな、
それが一番の課題です。
あ、そうですか、はい、
で京都右京区の渦巻さん地域自体がもう三条通りが例の通り、
はい、あ、そうですね、
道路になってますしね、
はい、
狭いところで地震が発生してもう電信柱が倒壊したら、
はい、
もう車は通れないわ、
はい、あ、そうですね、
もうどうもこうもならないような状態やなということをもう常にもう本当に気になってます。
あ、そうですか、はい、まあ、そういった部分は行政と、ね、連携してやっぱりこう取り組んでいかないといけないかなというふうに思うんですけど、うん、そうですか、まあ、長年和司さん会長として取り組んでこられて、まあ、今後の抱負というか、まあ、どういうふうに なっていけばいいなというふうに思われてますかね。
いやもうやっぱり一人一人がね、やっぱり自助共助が一番大事だと思うんです、
はい、
地域の人たちと協力し合って、はいはい、やっぱり災害の時には助け合う、もう公助というのは公の、ね
はい、
取り組みですので、はいまあ、避難所に行ってからの取り組みになるかろうと思いますので、それまで の,、はい、やっぱり地域 の, そういう助け合いが必要じゃないかなと思う。一番それそういうことを基本的に取り組んでいきたいなと思ってます。
あそうですか、はいはい、まだまだ話は尽きないんですが、そろそろお時間が来ました。川水さん今日はどうもありがとうございました。
そうありがとうございました。
本日は、渦政学区の防災のお話を、川筋さんに、お話をお伺いしました。先日の地震でも建物もそうですが、ブロック塀が倒れて死者も出ているということで、我々建築士 もうその辺をものすごく取り組んでいかないといけないなというふうに感じていますし、京都の小中学校でもそういったチェックをしたときに、約90箇所ぐらいで、まだちょっとそれ危ないんじゃないかというところが見つかったというふうな報道も先日されていました。そういったことも含めて、もう気をつけていかないんじゃいけないんじゃないかというふうに思っております。それでは本日はこの辺で、お別れしたいと思います。皆さんさようなら。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。